紙の立法 .org
付録 8a 神殿を必要とする神の立法序論。
はじめから神はご自身の立法のある部分がただ一つの特定の場所、ご自身の名を置くために選ばれた神殿でのみ行われるべきであることを定められました。申命記 12:5-6、 申命記 12:11。 イスラエルに与えられた多くの規定、生贄、供え物、清めの儀式、誓願、レビ系の祭司職の務めは、物理的な祭壇、アロンの子孫である祭司、そして神殿が存在している間だけ機能した正常の体系に依存していました。これらの戒めを別の場所に移したり、新しい状況に合わせて適用させたり、象徴的な実践に置き換えたり、部分的に守ったりできると教えた預言者は一人もいません。イエスでさえそのようなことを教えられたことはありません。真の服従は常に単純でした。すなわち、神が命じられた通りに正確に行うか、さもなければ従っていないかのどちらかです。あなた方は私が命じることに付け加えてはならず、また削ってもならない。ただあなた方に命じるあなたの神、主の命令を守りなさい。申命記 4:2、 申命記 12:32、 ヨシュア記 1:7-3 章。状況の変化。
西暦70年にエルサレムの神殿が破壊された後、状況は変わりました。
それは立法が変わったからではありません。神の立法は完全であり、永遠に変わらないからです。変わったのは、これら特定の戒めを果たすために神が要求された要素がもはや存在しなくなったという事実です。神殿も祭壇も聖別された祭司も赤い目印の灰も存在しない以上、モーセ、ヨシュア、ダビデ、ヒゼキヤ、エズラ、そして使徒たちの世代が忠実に守ってきたことを文字通り再現することは不可能です。問題は意思の欠如ではありません。不可能性なのです。神ご自身がその扉を閉じられました。愛歌 2:6-7。 そしてキリがない方法を発明する権威は人間にはありません。
西暦70年に第二神殿が破壊された様子を描いたフランチェスコ・ハイエズの絵画。
作り出された、または象徴的な服従という誤り。
それにもかかわらず、イスラエルの生活様式の要素を回復しようとする多くのメシア派運動やグループは、これらの立法の縮小版、象徴的、あるいは再発明された形を作り出してきました。彼らは、トーラーに命じられていない祝祭を行います。かつては、生贄、祭司職、聖なる祭壇を必要としたものの代わりに、祭りのリハーサルや予言的な祝宴を発明します。そして、それらの人間的創作物を、服従と呼びます。しかし実際には、それらは、聖書的な言葉で飾られた人間の発明に過ぎません。動機が誠実に見えることがあっても、真理は変わりません。神が求められたすべての詳細が定められている以上、部分的な服従というものは存在しないのです。
嘆きの壁としても知られる西の壁は、西暦70年にローマ人によって破壊されたエルサレム神殿の残骸です。
神ご自身が禁じられたことを行おうとする私たちの試みを受け入れられるのか。
今日広まっている最も有害な考えの一つは、神殿に依存していた戒めについて、私たちが最善を尽くして守ろうとすれば神は喜ばれるという考えです。まるで神殿の破壊が神の御心に反して起こり、私たちが象徴的な行為によって神を慰めることができるかのようです。これは重大な誤解です。神は私たちの即興を必要としておられません。象徴的な代用品を必要としてもおられません。そして正確な指示を無視して自分たちの服従の形を作り出すことによって神が栄誉を受けられることはありません。もし神が特定の立法をご自身が選ばれた場所で、ご自身が任命された祭司によって、ご自身が聖別された祭壇の上で行うよう命じられたのであれば、申命記 12:13-14 を別の場所や別の形で行おうとすることは、信心ではありません。それは服従です。 神殿は偶然に取り除かれたのではありません。神のご決定によって取り除かれたのです。神ご自身が停止されたものを再現できるかのように振る舞うことは、忠実さではなく、思い上がりです。主は、主の御声に聞き従うことと同じほど、全焼の生贄や生贄を喜ばれるだろうか。見よ、従うことは生贄に勝っている。サムエル記第1、15-22。
このシリーズの目的。このシリーズの目的は、この真理を明確にすることにあります。私たちはいかなる戒めも退けていません。神殿の重要性を軽んじているのでもありません。守る律法と無視する律法を選別しているのでもありません。私たちの目標は、律法が実際に何を命じていたのか、これらの規定が過去にどのように守られていたのか、そしてなぜ今日それらを守ることができないのかを正確に示すことです。私たちは付け加えも改変も人間的創作もなく、聖書に忠実であり続けます。申命記4-2、申命記12-32、ヨシュア記1-7。読者は皆、今日の不可能性が反逆ではなく、神ご自身が要求された構造が存在しないという事実に過ぎないことを理解するでしょう。それでは、基礎から始めましょう。すなわち、律法が実際に命じていたこと、そして、なぜこの服従が、神殿の存在中にのみ可能であったのかという点です。このシリーズと神の律法に関する他の多くの学びは次のサイトで読むことができます。神の律法 .org